第2節、養子、第1巻、縁組の要件、第792条、養子となる者の年齢、成年に達した者は養子をすることができる。第793条、孫族または年長者を養子することの禁止、孫族または年長者はこれを養子することができない。第794条、後見人が後見人を養子とする縁組、後見人が後見人、未成年後見人及び成年後見人を言う。以下同じ、お養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその場での計算が終わらない間も同様とする。第795条、配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組、配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者と共にしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。第796条、配偶者のある者の縁組、配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者と共に縁組をする場合、または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。第797条、15歳未満の者を養子とする縁組、第1項、養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって縁組の承諾をすることができる。第2項、法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の方でその担当すべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。第798条、未成年者を養子とする縁組、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、事故または配偶者の直系貴族を養子とする場合は、この限りでない。第799条、婚姻の規定の順用。第738条の成年後見人の婚姻及び第739条の婚姻の届出の規定は、縁組について順用する。第800条、縁組の届出の準備。縁組の届出は、その縁組が第792条の養子となる者の年齢から前条までの規定、その他の法令の規定に違反しないことを認めたとせなければ、受理することができない。第801条、外国にある日本人間の縁組の方式。外国にある日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使または領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条の婚姻の規定の順用において順用する第739条の婚姻の届出の規定及び前条の規定を順用する。第2巻、縁組の無効を取り消し。第802条、縁組の無効。縁組は次に掲げる場合に限り無効とする。第1号、人違い、その他の自由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。第2号、当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条の婚姻の規定において順用する第739条第2項の婚姻の届出に定める方式を掲げられるときは、縁組はそのためにその効力を妨げられない。第803条、縁組の取り消し。縁組は事情から第808条の婚姻の取り消しの規定の順用までの規定によらなければ取り消すことができない。第804条、養子が未成年者である場合の縁組の取り消し。第792条の養子となる者の年齢の規定に違反した縁組は、養子またはその法定代理人からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が成年に達した後6ヶ月を経過し、または追認をしたときはこの限りでない。第805条、養子が孫族または年長者である場合の縁組の取り消し。第793条の孫族または年長者を養子することの禁止の規定に違反した縁組は、各当事者またはその親族からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。第806条、後見人と非後見人との間の無効縁組の取り消し。第1項、第794条の後見人が非後見人を養子とする縁組の規定に違反した縁組は、養子またはその実家の親族からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、または6ヶ月を経過したときはこの限りでない。第2項、前項立ち書きの追認は、養子が成年に達し、または婚姻能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。第3項、養子が成年に達せず、または婚姻能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項立ち書きの期間は、養子が成年に達し、または婚姻能力を回復したときから起算する。第806条に、配偶者の同意のない縁組との取り消し。第1項、第796条の配偶者のある者の縁組の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が縁組を知ったのち6ヶ月を経過し、または追認をしたときは、この限りでない。第2項、詐欺または脅迫によって第796条の配偶者のある者の縁組の同意をした者は、その縁組の取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れたのち6ヶ月を経過し、または追認をしたときは、この限りでない。第806条の3、この看護をすべき者の同意のない縁組との取り消し。第1項、第797条第2項の看護師の同意義務の規定に反した縁組は、縁組の同意をしていない者からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、または養子が15歳に達したのち6ヶ月を経過し、もしくは追認をしたときは、この限りでない。第2項、前条第2項の規定は、詐欺または脅迫によって第797条第2項の看護師の同意義務の同意をした者について順用する。第807条、養子が未成年者である場合の無許可縁組の取り消し。第798条の未成年者を養子とする縁組の規定に反した縁組は、養子、その実家の親族または養子に代わって縁組の承諾をした者からその取り消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が成年に達したのち6ヶ月を経過し、または追認をしたときは、この限りでない。第808条、婚姻の取り消しとの規定の順用。第1項、第747条の詐欺または脅迫による婚姻の取り消し及び第748条の婚姻の取り消しの効力の規定は縁組について順用する。この場合において第747条第2項中の詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後の3ヶ月とあるのは6ヶ月と読み替えるものとする。第2項、第769条の離婚による空事の際の権利の承継及び第816条の離縁による空事等の規定は縁組の取り消しについて順用する。第3弾、縁組の効力。第809条、嫡出子の身分の取得。養子は縁組の日から養子の嫡出子の身分を取得する。第810条、養子の氏。養子は養子の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限りでない。第4弾、離縁。第811条、協議上の離縁と。第1項、縁組の当事者はその協議で離縁をすることができる。第2項、養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養子と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議で行用する。第3項、前項の場合において、養子の夫婦が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。第4項、前項の協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父、もしくは母、または養子の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。第5項、第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。第6項、縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。第811条の2、夫婦である養子と未成年者との離縁。養子が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。第812条、婚姻の規定の順用。第738条の成年後見人の婚姻、第739条の婚姻の届出、及び第747条の詐欺または脅迫による婚姻の取り消しの規定は、協議上の離縁について順用する。この場合において、道場第2項中、詐欺を発見し、もしくは脅迫を免れた後の3ヶ月とあるのは、6ヶ月と読み替えるものとする。第813条、離縁の届出の準備。第1項、離縁の届出は、その離縁が前条において順用する第739条第2項の婚姻の届出の規定並びに第811条の協議上の離縁と、及び第811条の2の法定代理人となるべき者との協議上の離縁の規定その他の法令の規定に反しないことを認めたとしなければ、受理することができない。第2項、離縁の届出は、前項の規定に反して受理されたときであっても、離縁はそのためにその効力を妨げられない。第814条、裁判上の離縁。第1項、縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。第1項、他の一方から悪意で記されたとき。第2項、他の一方の精神が3年以上明らかでないとき。第3項、その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。第2項、第770条第2項の事情交流による離婚請求の規定は、前項第1号および第2号に掲げる場合について順用する。第815条、養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者。養子が15歳に達しない間は、第811条の協議上の離縁との規定により、養子と離縁の協議をすることができる者から、またはこれに対して離縁の訴えを提起することができる。第816条、離縁による空事等。第1項、養子は離縁によって縁組前の叔父に服する。ただし、配偶者と共に養子をした養子の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。第2項、縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の叔父に服した者は、離縁の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届けることによって、離縁の際に生じていた事情を知ることができる。第817条、離縁による空事の際の権利の承継。第769条の離婚による空事の際の権利の承継の規定は、離縁について順用する。第5巻、特別養子。第817条の2、特別養子縁組の成立。 第1項、家庭裁判所は、事情から第817条7の、この利益のための特別の必要性までに定める要件があるときは、要請となるものの請求により、実家との帰属との親族関係が終了する縁組み、以下この範囲において特別要請縁組みを成立させることができる。第2項、全項に規定する請求をするには、第794条の、後見人が後見人を要する縁組み、または、第798条、未成年者を要する縁組みの許可を得ることを要しない。第817条の3、要請の夫婦共同縁組み。第1項、要請となるものは、配偶者のあるものでなければならない。第2項、夫婦の一方は、他の一方が要請となるときは、要請となることができない。ただし、夫婦の一方が、他の一方の嫡出である子、特別養子縁組以外の縁組による養子を除く、の養子となる場合は、この限りでない。第817条の4、養子となる者の年齢。25歳に達しない者は、養子となることができない。ただし、養子となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。第817条の5、養子となる者の年齢。第817条の2の、特別養子縁組の成立に規定する請求のときに6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって、6歳に達する前から、引き続き養子となる者に看護されている場合は、この限りでない。第817条の6、父母の同意。特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合、または父母による虐待、悪意の遺棄、その対応となる者の利益を著しく害する自由がある場合は、この限りでない。第817条の7、この利益のための特別の必要性。特別養子縁組は、父母による養子となる者の看護が著しく困難、または不適当であること、その他特別の事情がある場合において、この利益のために必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。第817条の8、看護の状況。第1項、特別養子縁組を成立させるには、養子となる者が養子となる者の6ヶ月以上の期間、看護した状況を考慮しなければならない。第2項、全項の期間は、第817条の2の特別養子縁組の成立に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の看護の状況が明らかであるときは、この限りでない。第817条の9、実家との親族関係の終了。養子と実家の父母、およびその帰属との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3、第2項の養子の夫婦共同縁組の正し書きに規定する、他の一方およびその帰属との親族関係については、この限りでない。第817条の10、特別養子縁組の延。第1項、次の覚悟のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため、特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母、または検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を延させることができる。第1項、養子による虐待、悪意の遺棄その他、養子の利益を著しく害する自由があること。第2項、実父母が相当の看護をすることができること。第2項、離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。第817条の11、離縁による実家との親族関係の回復。養子と実父母、およびその帰属との間においては、離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生じる。